聖書を朗読いたします。旧約聖書出エジプト記第4章10節から12節。それでもなおモーセは主に言った。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でもやはりそうです。全く私は口が重く舌の重いものなのです。主は彼に言われた。一体誰が人間に口を与えたのか、一体誰が口を聞けないようにし、耳を聞こえないようにし、目を見えるようにし、また見えなくするのか。主なる私ではないか。さあ行くがよい。この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。新約聖書マタイによる福音書第10章16節から25節。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害されたときは他の町へ逃げていきなさい。はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は主に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は主のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、10月第一の主の日となりました。ようやく涼しくなったかと思うと、また暑さがぶり返すような変化の多い気候の中、健康を支えられこの礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。聖霊なる神様が共にいてくださり、御心にかなう礼拝を捧げることができますように。私たちはあなたの恵みによって生かされ、日々支えられながら、しかしそのことを思って感謝をし、あなたの御心に従うよりも自分の思いや願いを叶えることばかりを考えて、それによって一喜一憂して平安を失っています。悔い改めてあなたの方に向きを変え、あなたと共に生きるものとなり、あなたが与えてくださる誠の平安に生きることができるように導いてください。この礼拝において聖餐に預かることができることを感謝いたします。御言葉と聖餐とによって私たちの心も体も主イエスキリストと一つにしてください。まだ聖餐に預かることのできない方々が、信仰の告白、洗礼へと導かれて、聖餐の交わりに加えられ、主イエスキリストの体である教会に共に連なるものとなることができますように。この10月、秋の伝道礼拝を行います。そこに向けて祈りを集め、一人でも多くの方々を礼拝へと招くことができますように。 あなたの救いの御業の前進のために、私たち一人一人が積極的に奉仕をすることができるように導いてください。本日はこの礼拝の後、地区連絡会を行います。同じ地域に住む教会員同士がお互いのことを知り合い、祈り合い、支え合う交わりを築いていくために、地区連絡会に皆が集うことができますように。教会創立150周年を記念する展示会、コンサート、講演会などがこの秋に行われます。それぞれを御心にかなう仕方で行い、多くの方々を迎えて、感謝と伝道の時とすることができますように、その準備を導いてください。そして今、病気で苦しんでいる人、高齢となって弱り衰えを感じている人、障害を抱えている人、体調の不良を覚えている人たちに、癒しと支えと平安を与えてください。家族の看病や介護をしている人たちを支えてください。またいろいろな困難に直面して、苦しみ悲しみを覚えている人、人間関係の破れに苦しんでいる人、不安や孤独を覚えている人を、あなたが支え、力づけてください。教会学校の礼拝に集っている子どもたちと保護者の方々に守りと導きを与えてください。秋のお芋掘りハイキングが良い時となりますように、そしてクリスマスに向かって良い備えをしていくことができますように、奉仕している教師たちを励まし力づけてください。教会の教えや聖書の教えに興味や関心を持って、今日初めて礼拝に来られた方、またキリスト教学校からの推薦紹介を受けて来られた方々がありましたらば、あなたが恵みを豊かに注いでくださり、あなたを礼拝し、御言葉を聞きつつ歩むことの喜び幸いを感じ取ることができますように、そしてあなたの御名によって建てられ、信仰に基づく教育を行っているキリスト教学校の一つ一つを祝福してください。そこで学ぶ学生たち、生徒たちが、あなたとの出会いを与えられ、若い日に人生の確かな支えを得ることができますように。来週の主日は新学校日、伝道献身者奨励日です。生涯を教会と伝道のために捧げる伝道献身者を、あなたがさらに召し出してください。伝道者を養成している新学校、とりわけ東京神学大学を支え、導いてください。その最終学年を歩んでいる佐藤淳新学生の使わされる日に向けての備えをあなたが導いてください。また今共に礼拝を守っている主の教会の一つ一つを導いて、あなたの御言葉が力強く語られ、救いの御業が前進しますように。能登半島地震の被災地が大雨によって二重の被害を受けています。度重なる災害に襲われた人々に、あなたの慰めと支えとを与えてください。150周年を記念して行うバザーの収益をそのために捧げようとしています。苦しみの中にある人々に、私たちの思いが届きますように、そして私たちが被災地の人々とその地の教会等を覚え、祈り、支え続けていくことができますように。台湾においても台風の被害が生じています。どうぞあなたの守りを与えてください。気候変動によって世界の各地で災害が起こり、それが大規模になってきています。気温上昇を防ぐために人類が知恵を集め、また欲望を抑えて生活をスリム化していくことができますように。あなたが私たちに託してくださったこの地球の環境を守っていくことができますように導いてください。ロシアとウクライナの間の戦争が、またイスラエルとハマスの間の戦争が続いています。特に中東における戦争は、レバノンやイラクをも巻き込んで激化していこうとしています。報復が報復を、憎しみが憎しみを生んで戦いをやめることができない、人間の愚かさをあなたが憐れんでください。 そして戦いをやめ、平和共存へと悔い改めて方向転換をすることができますように、国々の政治の責任を負っている者たちを導いてください。この国においても新しい政権が誕生しました。この国が人々の暮らしを守り、特に弱く貧しい者たちがしっかりと支えられて、また平和を築いていく国となることができますよう導いてください。私たちが多くの暗い出来事の中でも希望を失うことなく、人々のために常に取りなし祈っていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。マタイによる福音書の第10章には、主イエスキリストが12人の弟子たちを選び派遣するにあたって語られた教えが記されています。主イエスは弟子たちに、ご自分がなさっていた天の国は近づいたと告げ、病気や悪霊によって苦しんでいる人たちを癒すという働きをする力を与えてお使わしになりました。9章の36節に、また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたという主イエスの思いが語られていました。弟子たちは主イエスのこの深い哀れみの御心を人々の間で具体的に実現していくために使わされたのです。主イエスはこのように、世の人々が飼い主のいない羊のように苦しんでいることを見つめておられました。そしてご自分がその羊たちを養い導く羊飼い、飼い主であることを意識しておられたのです。そしてその羊飼いとしての働きを具体化するために弟子たちを選び、お使わしになったのですけれども、主イエスは知っておられます。使わされていく弟子たちが世の人々から羊飼いとして歓迎されることはないということ、そのことを語っているのが16節です。私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。弟子たちは羊の群れの中に羊飼いとして使わされるのではありません。むしろ狼の群れの中に羊として使わされるんです。弟子たちは羊飼いというよりもむしろ弱い羊であり、世の人々は飼い主がいなくて途方に暮れている羊というよりもむしろ飢えた狼なのです。で、主イエスは世の人々が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれていることを見つめておられます。それが人々の真実の姿です。しかし世の人々は自分たちが飼い主のいない羊のように弱り果てているとは思っていません。むしろ多くの人々は自分は自分の力でそこそこにやっていると思っています。途方に暮れてなどいない、つまり自分たちに飼い主など必要ないと思っている。それゆえに人々は主イエスが使わす弟子たちを受け入れません。余計なお世話だ、拒絶し、かえって彼らを食い殺そうとするのです。かくして人々は獰猛な狼になるのです。しかしそれでは世の人々は本当に飼い主なしに自分の力で生きている狼なのかっていうと、それは違います。人間の本質は、主イエスが見ておられるように、一人では生きていけないし、群れを守り導いてくれる羊飼い、飼い主がいなければ生きることのできない羊なのです。自分の力で生きていける、 生きていると思っている人間は、実は飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのです。つまり主イエスは、世の人々が狼の皮をかぶった羊であることを見つめておられるのです。で、本当は羊なんだけれども狼のようになっている、その人々のもとに弟子たちは無防備な羊として使わされます。その姿が先週読んだ9節10節に語られていました。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。お金も身を守るためのものも何も持たずに弟子たちは使わされていくのです。まさに狼の群れの中の羊です。で、その弟子たちに主イエスが与えた指示が16節の後半、だから蛇のように悟く、鳩のように素直になりなさいです。で、蛇というのは旧約聖書以来賢いものの代表です。その賢さは知恵があるというよりもずる賢いということです。創世記3章で最初の人間アダムとエヴァを欺いて神に背かせ、禁断の木の実を食べるようにそそのかしたあの蛇の賢さです。そういう賢さを持てと主イエスが弟子たちに教えたっていうのはどういうことなのでしょうか。狼の群れの中にの羊である弟子たちに、その狼たちに食われてしまわないように上手に、ある意味ではずる賢く立ち回れということでしょうか。しかしそれに続く鳩のように素直になりなさいというのはどういうことでしょうか。蛇のようにずる賢く上手に立ち回ることと鳩のように素直に生きることとは相入れないのではないでしょうか。この言葉は昔から人々の頭を悩ませてきたのですが、そういう場合には前後の流れから意味を読み取っていくべきでしょう。主イエスは先週読んだように弟子たちに何の備えも蓄えもなしに行けとお命じになったんです。身を守るための策略や手立てを用いるなということです。その流れから言えば、蛇のように賢くっていうのはずる賢く上手に立ち回って危険を避けようということではありません。で、ある人はこれは蛇のように賢くと鳩のように素直にという二つの教えではなくて両者で一つの教えなのだと言っています。つまりあなた方の蛇のような賢さは鳩のような素直さでなければならないということだというのです。それはもっと説明を加えるとこういうことです。私たちは主イエスの弟子信仰者としてこの世に使わされていきます。弟子たちの派遣、それは彼ら12人のみの話ではなくて教会の、つまり私たちのことだということを先週も聞きました。で、私たちが使わされていくこの世は緑の牧場ではありません。むしろ生き馬の目を抜くような世界です。私たちはまさに狼の群れの中に送られる羊なのです。で、そのような中で私たちが自分の身を守ろうとすると、おのずと蛇のような賢さを持つことになります。しかし主イエスは、あなた方の賢さはむしろ鳩のような素直さでなければならないと教えておられるのです。鳩のような素直さ、それは自分の力や知恵に頼るのではなく、 神に身を委ね、神の守りと導きに信頼して歩むことです。つまり9節10節にあったように、全く無防備に何の備えもなしに出かけていくこと、それこそが鳩のような素直さなのです。10節の終わりには、働く者が食べ物を受けるのは当然であるとありました。それは神がご自分の働き手を必ず守り、導き、養ってくださるということでした。その神の守りに信頼して、自分の知恵や力によってではなく、御心に委ねて歩む。主イエスは弟子たちに、また私たちに、あなた方の賢さはそういう素直さでなければならないと言っておられるんです。賢く立ち回って身を守るのではなく、鳩のような素直さに生きるときに、弟子たちはどうなるんでしょうか。苦しみを受けるんです。そもそも狼の群れの中に羊が送られたらば、そこでどんなに賢く立ち回ったところで、その羊は食い殺されるのです。つまり弟子たちも信仰者たちも、この世へと使わされて、そこで苦しみを受け、ついには殺されるのです。そのことが17節以下に語られています。人々を警戒しなさい、あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになる。地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるという迫害を弟子たちは受けるのです。その苦しみの中で、総督や王の前で、あるいは異邦人に対して証しをするのです。主イエスキリストを述べ伝え、主イエスによって実現した神のご支配、救いを語っていくのです。そしてそれを語ることによって、さらに苦しみ、迫害を受けるのです。さらにはこのことのために、家族、兄弟の間にも不和が起こっていきます。21、22節にこうあります。兄弟は兄弟、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。私の名のために、つまり主イエスキリストへの信仰のゆえに、家族の間にも対立が生じ、殺されるという事態さえ起こる。さらには全ての人に憎まれるということだって起こる。弟子たちが世に使わされ、主イエスキリストの御言葉を語り、御業を行っていくと、そういうことが起こるのです。つまりこの世に使わされていく信仰者たちは、人々に受け入れられず、かえって憎まれ、苦しみを受けるのです。そのことを主イエスはここではっきりと予告して、私たちにその覚悟をさせておられるのです。無理解や迫害の苦しみを受けることを、何かとんでもない、あってはならないことのように思うな。むしろそれは主イエスによって使わされたものが必ず受けなければならない定めなのだということです。必ず起こるその苦しみ、迫害の中でどう歩むか、それがここに教えられています。22節の言葉で言えば、最後まで耐え忍ぶことが求められています。苦しみ、迫害の中で忍耐するのです。自分を苦しめる者に対して、自分も狼になって対抗するのではなくて、あくまでも羊として、鳩のように素直なものとして苦しみを耐え忍んでいくのです。23節には、 一つの町で迫害されたときは他の町へ逃げていきなさいと教えられています。忍耐するっていうのはどこまでもそこに踏みとどまることとは違います。逃げ出して別のところへ行ってもいい。しかしその別のところでも証を続け、主イエスによって使わされたものとして歩むのです。つまり逃げることは信仰者であることをやめることではありません。ある場所ある領域での証や伝道の技がうまくいかないときに、その場所や領域を離れて別の場所へ行って別の仕方で証伝道をしていくのです。それによってかえって幅広く伝道がなされていくと言えるでしょう。しかしこれは伝道における戦略の問題ではありません。つまり苦しみや迫害の中でいかに賢く伝道していくかという話ではないんです。私たちはそういう賢さにではなくて鳩のような素直さに生きるのです。それは具体的にはどういうことなのかを教えているのが19、20節の御言葉です。引き渡されたときは、何をどう言おうかと心配してはならない。そのときには言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。弟子たちが、そして私たちが、この世へと使わされていくのは証をするためです。主イエスキリストを述べ伝えていく、その言葉を語っていくためです。しかしここで主イエスが教えておられるのは、そこで語る言葉をあなた方は自分で用意しなくてよいということです。語るべきことはその時その時に父なる神の霊、聖霊が与えてくださるんです。このことは主イエスが弟子たちにお金も旅のための装備も何も持っていくなとお命じになったこととつながります。必要なものはすべて父なる神が与えてくださるのだから、その恵みに信頼して何も持たずに歩めと教えられたの。語るべき言葉においてもそれが貫かれています。自分の中に証伝道の言葉を蓄えていかなくてもよい。自分が蓄えている言葉によってキリストを証しし伝道しようとするなということです。そこにおいても父なる神が、父なる神の霊が必要な言葉を与えてくださるのです。本日共に読まれた旧約聖書の箇所は、モーセが主なる神によってエジプトで奴隷とされて苦しんでいるイスラエルの人々のもとに使わされていく場面です。モーセは、私はもともと弁の立つ方ではありません、口が重く舌の重いものですと言っています。要するに、私にはそんなことをする力はありませんということです。しかし主は、一体誰が人間に口を与えたのか、一体誰が口を聞けないようにし、耳を聞こえないようにし、目を見えるようにし、また見えなくするのか、主なる私ではないか、さあ行くがよい、この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えようと言われました。弟子たちはこれと同じ約束を与えられて使わされたのです。この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えようというのと、話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊であるというのは同じことです。主イエスに使わされていく弟子たち、信仰者は、父なる神が聖霊によって共にいてくださり、語るべきことを示し与えてくださるのです。その父なる神の聖霊による導きに信頼して歩むことこそ、主イエスの求めておられる鳩のような素直さです。この素直さをもって 神の御手に全てを委ねて、無理解や迫害の苦しみを忍耐して歩むこと、それがこの世に使わされていく弟子たちの、私たち信仰者の在り方なんです。信仰者はこのように、この世において苦しみの中で忍耐しつつ生きる、それが当然のことである、自然なことなのだということが24、25節にさらに語られています。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は主のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。弟子と死、しもべと主人という例えが用いられています。弟子とかしもべがもちろん弟子たちのことであり、信仰者のことです。死とか主人が主イエスキリストです。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。それは弟子や死は、弟子やしもべは死や主人を超えることはできないとか、あるいはその必要はないということではなくて、弟子や死が、弟子やしもべが自分の死あるいは主人が受けたのと同じ扱いを受けるのは当然だということです。ですからそれを受けて、家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろうと続いていくのです。家の主人が主イエスのことです。その主イエスがベルゼブルと言われる、それは9章、すでに9章の34節に語られており、この後12章の22節以下に詳しく語られていくように、ファリサイ派の人々が主イエスの悪霊追放の御業は悪霊の頭ベルゼブルの力によるのだと言ったということです。主イエスの癒しの奇跡に彼らは神の恵みの力を見るのではなく、悪霊の親玉の力を見ているのです。人々は悪霊の支配から解放し救った主イエスが、そんなひどい罵りを受けているのです。主であり主人である主イエスがそんな扱いを受けるなら、その弟子でありしもべであり家族の者である弟子たち、信仰者たちが苦しめられ拒絶され迫害されるのは当たり前です。だから私たちはこのような苦しみを受けることをあってはならないことと思ってはならないの。むしろその苦しみこそ、私たちが主イエスの弟子、信仰者であることの印です。私たちの苦しみは、すべて主イエスが死として、主人として、先に受けてくださった苦しみなのです。そして大事なことは、ここで主イエスが、家の主人とその家族のものと言っておられることです。私たちは主イエスキリストに従う弟子、あるいは使えるしもべであるだけではなくて、主イエスという家の主人のもとにいる家族とされているのです。主イエスは私たちをご自分の家族と呼んでくださっているのです。私たちは主イエスキリストを中心とする新しい家族の一員とされているのです。主イエスに使わされ、この世を狼の群れの中の羊として歩む、自分の賢さ、力、自分の持っている言葉により頼むのではなく、主イエスの父なる神の守りと導きとに身を委ねて歩んでいくことによって、私たちは主イエスキリストの家族となって生きるのです。私たちがこの世へと使わされていって受ける苦しみは、家の主人である主イエスがお受けになったその苦しみ以上のものではありません。主イエスは ベルゼブルと呼ばれただけではなくて、十字架につけられて殺されたのです。しかもそれは自分のご自分の罪のゆえではなくて、私たちのすべての罪を背負って、罪人である私たちの身代わりとなって死んでくださったのです。その主イエスの苦しみと死によって私たちは罪を許され、主イエスの家族とされました。本日預かる聖餐はそのことの印です。私たちは主イエスが私たちのために受けてくださった大きな苦しみの中で、その主イエスの弟子として、しもべとして、そして家族として御言葉を聞き、聖餐に預かりつつ、自分に与えられる苦しみを耐え忍びながら、救い主イエス・キリストを証ししていくのです。23節の後半には、はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来るとあります。まあ、この言葉も昔から人々を悩ませてきました。人の子が来るというのは、主イエスが再び来てくださって、そのご支配、つまりは救いが完成し、この世が終わるということです。弟子たちがイスラエルの町を回り終わらないうちに、つまりもう間もなくその救いの完成が実現すると読めるのです。しかしそれからおよそ2000年が経っていますが、いまだにそれは実現していません。この主イエスの言葉は間違いだったんでしょうか。しかし、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちにっていうのは、弟子たちが主イエスから託された使命を完全に果たし終わらないうちにということでもあります。つまり私たちが主から与えられた使命をまだ果たし終えることができず、不十分なことしかできていなくても、神は人の子をもう一度使わして救いを完成させてくださるのです。私たちの働きが神の救いを完成させるのではありません。主イエスに使わされてこの世を歩む私たちの働きは全く不十分、不完全です。そこで襲ってくる苦しみを私たちは最後まで耐え忍ぶことができず、それに負けてしまうことも多々あります。主イエスの家族として苦しみを負うということにおいても、私たちは誠に不十分で、そこから逃げてしまうこともしばしばです。しかし主イエスはそれでも私たちのために救いを完成してくださるのです。救いは私たちの働きに応じてではなくて、神の恵みによって与えられるのです。その神の恵みに信頼して、狼の群れの中の羊のような私たちですが、耐え忍んで証の働きをしていきたいのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、10月第1の主の日のこの礼拝に招いてくださり感謝をいたします。あなたは私たちをあなたを信じる者としてくださり、そしてこの場から使わして、狼の群れのようなこの世の中に羊として派遣してくださろうとしています。狼の群れの中に使わされた羊は必ず苦しみを受ける、そのことを主イエスはここで予告をなさっています。それは私たちにとって恐ろしいことであり、辛いことであり、悲しいことでもありますけれども、しかしその歩みにおいてあなたが共にいてくださり、 必ず私たちを導いてください、支えていってくださり、また語るべき言葉を示していってください。そして最後にはそのあなたの救いが必ず実現していく、そのことをあなたは約束をしてくださっています。主イエスキリストの十字架の死と復活がそのことを示しています。このあなたのすでに実現してくださっている救いを信じて、この世に狼の群れの中に使わされて歩んでいくことができますように、その先に与えられている誠の希望を見つめて、あなたの救いの恵みを証ししていくことができますように、そのためにどうぞ私たちを用いていってください。あなたがそこで常に共にいて、私たちを本当に生かしてくださることを信じて歩んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。